上西正春法話集の第6巻善と不都の実現をテキストとしてお送り申し上げます。
善と不都の実現という本をテキストにして話したいと思います。人間は神の子であるということはたびたびこの放送で話しているのであります。ところがね、この神の子は完全であるということが、これは当然の結果なんです。完全なるものは神であって、その神の満足、あらゆる徳の後継ぎの人は人間なんですからね。だから完全なのが当たり前なんです。それで人間が不完全を見て気持ちが悪くなるというのは、それは不完全は人間の本性ではないから、不完全を見ると気持ちが悪くなるというわけなんでありますね。そこでその人間の罪という問題が起こってくるのでありますね。罪というものの語源は進むという言葉であります。本来完全なのが人間、神の子であるんですが、その本来完全である姿を表さない、言葉にも行動にもね、表さない、それを包み隠している状態が罪というのであります。それで罪というものは本来あるかというと、人間の本性にはないんです。それを出さないように包んでいるのが罪なんです。私はローマ法王のところで話したんですけれどもね、人間は罪の子だというけど、それは現象の人間は罪の子であり包んでいる。けれども罪ということを自覚できるのは中に完全なものがあるから、それを包んでるから罪だということになるので、罪の意識が起こるということは、本来人間が完全だから罪の意識が起こるんだ。完全でなかったら罪の意識なんて起こってくるはずがないんですね。それでその罪を、本来の姿を包んでいるものが罪であるということを忘れて、そして表面に包んでいるところの偽物を自分だと考えてね、それで罪の子だと思うんです。ところがそれがまた言葉の力で自分を罪の子だと思うから、罪の子は罪の後継ぎだから、いくらでも罪を重ねるということになる。だから宗教が罪を解けば解くほどこの世界に罪が増えてくる。太郎さんといえば太郎が出てくる、罪の子だといえば罪の子が出てくる、神の子といえば神の子、完全なものが出てくる。この言葉の力の逆用をしてね、それで罪の子だ罪の子だという人が出てくる、そういう宗教がいるからですね、我々は宗教をもっとね明るい方に革命しなければいかんと考えるわけなんでありますね。さてこの善と福との実現、これは善と福を実現するために書いたもんですが、罪とは心につかまれたる雲のごときもので、その心のつかみが本来の完全なる人間を仮に覆っているのが罪に覆われたる人間であるからである。心が罪を離し去った、つまり小中に、小中とは棚底の中に、手のひらの中に掴んでいたタバコの煙、 タバコの煙を手のひらの中へ吹き込んでハッと握っとると、しばらくして開けてみても煙が出てくる。これは炭というものをこう包んでいるからです。それを離してしまう、炭ありという考えをね、離してしまう。タバコの煙掴んどったのを見るとまだある。それをね、指を広げて離してしまったら、間もなく分散無償して消えてしまうね。それで炭というものは一体どこにあるかというと、我々の意識の中にあるんです。もう一つ言い換えると、心の迷いの中にあるわけですね。それでその心の迷いを取り去るために宗教というものがある。それで罪あり罪ありという考えを、今度は罪ない罪ない罪ないというないという、言葉をね、心で繰り返す。それは何も見た仏何も見た仏何も見た仏と唱える宗教もある。これは何も見た仏というのは奇妙、奇妙とは命に変えると書いてある。阿弥陀仏の命に変える。阿弥陀仏には罪はない、の罪はない。阿弥陀仏の命がここにいる、それが私である、罪はないのである、罪はないのであると、こう唱える。それが何も阿弥陀仏だ。それによって罪は消える。成長の家では連成道場で上信行というのをやるでしょう。その上信行は、今まで人を憎んだり恨んだり腹立ったり、あいつ殺してやるかと思ったり、そっと内緒で物を盗んでみたりしたことが少年時代から、ある。それはな、嫌なことは忘れようと思って、記憶にもう消えとるようなかもしれんけれどもね、潜在意識は知っている。そしてね、そういう潜在意識が本来の神の子でないということをやっておると、それを自己処罰しようと。そして病気にならせたり不幸にならせたりするんです。わざわざ調達する自動車に乗ってみたり、わざわざ墜落する飛行機に乗ってみたりするんですね。我々の潜在意識の奥底、潜在意識の深層、深い層の中にはね、宇宙意識とこうつながっているんです。宇宙の心と。だからね、いつこの自動車は衝突するって知っているんです。現在意識は知らず、知らんけれどもね、潜在意識が知っておる。で、自己処罰するために衝突する自動車に乗ったりする。これはこの罪の意識というものをね、消してしまわなければ、自己処罰の試合をする。で、しまいに大量集団の自己処罰というのは、これは戦争なんです。で、戦争をなくするためには罪がないというね、その哲学をまず広めなければいかんのです。この罪本来ないという哲学によってですね、そして人間の意識が変わると、その人は自己処罰になる。それでその人の運命がね、幸福になってくるというわけなんです。それは哲学の理解だけでそうなれない人がはですね、連成会へ行って上信行へ。上信行にはね、過去に人を憎んだり腹立ったりしたことを思い出して、心のありつけ書くんです。書いて書いて、それは観念拙者とでも言うね。観念拙者というのは排泄して、者というのはこの吐き下しの者というですね。それを書いたやつをね、連成員が皆書くんですが、それを集めて神様に備え、そして正規の法という本来人間神のご罪なし業なし悪因縁なしという根本的なのは、お経に書いてあるその正教感度の方を集団で述べて、その真理の力によって今書いて 表へ表したところの過去の罪を燃やしながら、その炎を見ながら、ああ私の過去の罪の思い、みんなあれで消えて、私の罪業は消えてしまうんだ、ありがとうございます、ありがとうございます、とこう念じるんですね。そして一切の心の中に積み立てられていたその罪を消えていく、これが上心です。そうすると今まで罪の報いというのは自己処罰です。自己処罰によって起こっておった自己処罰をしなくなるから、それで健康が良くなる、それで、自分の運命がいろいろと好転していくということになるのであります。ここでこう書いてありますね、ここにというのはこの善と福との実現の本であります。罪はないと私がまだ誰でもが宣言しても、それを本当にしない人が多いのであり、人間の潜在意識が罪を描いて罪を掴んでいて、なかなかそれを離そうとしないからである。人間の潜在意識から罪を放ったしめる方法はないだろうか。罪本来なしの生命の実相哲学を順々と説くことも一つの方法である。我々の教えは主としてこの方法と真相観による座禅漢方的修行とによって、本来症状なる人間の神性すなわち実相を鉄拳する、鉄拳とは徹底して、見る、鉄拳する方法を採用しているのである。真言密教や禅宗の聖道門の仏教もそれに類似したその座禅的漢方を取っているのである。しかしそのような類似の自力的方法では、罪あるものが罪人自身の自力によって救われる気がしないという種類の人もある。そういう人はですね、その大気の仏教というものにね、赴かれる。それでまたそれでいいんです。この無限の意識の本願の中に浸っていくことによって、それでも罪は消えるのだと思う、その思いがね、自分が心の中に掴んでおった罪を放つということになるんです。原理は同じで、自力も他力も全ての仏教を同じである。聖書の家はね、どの宗教もその真髄の中に入れば一つであるというので、どの宗教も排斥しないわけなんです。しかし自力の修行や禅定や哲学的な施策や念仏ぐらいで罪が消えないというような人ですね、そういう人はやっぱり前世においでになって、そしてさっき言った罪の観念を言葉に書いて、紙に書いて焼きながら、それを真理の言葉のお経で、読んで、その功徳によって消してしまうという方法もあるわけなんですがね、その他いろいろ方法がありますけれど、根本的にはね、罪ないということをね、根本的に知らないといかんです。こう書いてあります。罪は神においては存在しないのである。神は光であるから、光の向かうところ光ばかりであって、神は闇を見ることができないのと同じである。だから神の命が宿っている人間がその実相を表して、神の光を自分から表してみたら、今まで罪ありと戻ったのはこれは迷いの夢であったと分かって、罪は消えてしまうのである。ねえ、神は人間の罪を覚えておられるなんていうことないんです。神の神罰なんていうものないんですよ。神罰も仏罰もないね。神罰をね、脅かして自分の教会に引きつけるっていうような、そんな宗教がもしあるとしたならば、それは一つの邪教である。私はこの宗教のね、聖者を決める根本的法則の話をしている。 ね。それで、本来の人間は神の子であるから、それは光ばかりである。光の実相に照らして闇を見れば闇はない。で、我々は実相の立場に立って、すべてのものを見ると、すべての悪は存在しないと。